しなやかに私らしく人を支える人のカフェトーク。こんにちは、西川学です。
こんにちは、内谷沢子です。
今回もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
それでは早速なんですけれども、西川さん、はい、今回はどんなお話でしょうか。
はい、今回はですね、ちょっとこれこうコーチングだったりとか、
はい、
まあ、あのセラピーだったりとか、あのいろんなこう方々のご相談に応じていてですね、
はい、
まあ、ちょっとこうたまたま最近話すことが続いたなっていうテーマなんですけどね、
はい、
やりたいことを探すのをやめたら本当の自分が見えてきた。
お、やりたいことを探すのをやめたら本当の自分が見えてきた、
はい、
見えるんだ。ちょっとすごくこれも興味深い、はい、内容ですね。
ありがとうございます、
はい、
ではね、ちょっとそんな意外なテーマで、
はい、
あのお話ししたいと思いますのでお願いします。はい、
はい、
あのよくね、まあ、例えば内谷さんもこうたまにこう自己啓発本みたいなものを、
はい、
あの読まれることもあるかもしれないんですが、
はい、
まあ、例えばこうやりたいことみたいなテーマで言うと、まあ、大体こう誰もあれをどの方も同じようなことを言ってて、はい、まあ、やりたいことを見つけようとか、
うん、
なんかこう情熱を持てることを探そうとか、
はい、
あれこうワクワクすることをやろうみたいなね、
はい
はい、っていうようなこうテーマの本が多かったり、そういうことを言う方多いんですが、
はい、
でもこれですね、人によっては、人っていうのはこうクライアントさんとかいろんなことを探している方にとってはこういう言われ方、あるいはね、アドバイスって疲れさせられるというか、すごくこう人を疲れさせてるケースって結構あるんですね。
はい、
うん、あの、まあ、例えばなんですが、
はい、
あの、ちょっとこれイメージしてほしいんですが、例えば、朝起きて、
はい、
仕事に行って、
はい、
忙しくて、で、帰ってきて、はい、あの、家事をして、
うん、
はい、家族や多くの人の、まあ、お世話をしてとか、
はい、
で、そんな、こう、日常の中で、例えばなんですが、これは本当に私のやりたいことなのかな、とか、
うん、
私のやりたいことって何なのかなっていう、そんなこう日常の中で常に自問し続けるって結構しんどいと思うんですよね、
はい、疲れます。
でもそういう状況の中で例えばコーチングを受けますとか、
はい、
自己啓発本をあの読んでワクワクを探しましょうとか、
はい、
ね、自分の情熱で生きればいいとかですね、はい、あのやりたいことって何ですか、あなたはどうしたいんですかみたいな感じでこう言われてもですね、
はい、
あの、しんどいっていう人結構多いんですよね。
確かに。
しかもそれで見つかればいいですけど、
はい、
あの、やりたいことがそれで、あるいはこうね、ワクワクのもとなんてこう見つからないと、
はい、
何が起きてくるかって、なんだか私ってダメなのかしらとか。
ああ、わかります。わかります、
うん。なんか自分って弱いのかしらみたいな。
はい。
はい。ね、なんか自分がこうダメな人間に思えてきて、うん、例えば自己啓発本になんかそういうこうなんかテンションの高いいいことばっかり書いているとか、
はい、
コーチングとか受けてこうテンションでワクワク見つけましょうって言うと、みんな見つけてるんだなとか。
はい。
で、勝手にこれ思い込むんですけど。
自分だけ取り残されてるから、
ね。いや、おっしゃる通り。
はい。
みんな見つけてるのに、西川さん、私だけなんか見つけらんなくて、みたいな。とかね。
はい。
でもね、これってね、大きな落とし穴だと思うんですよね。
はい。
実はこう、やりたいことって、なんか、探せば探すほど、遠ざかっていく。
ほう、遠ざかっていく。
はい。
そんなもんなんですか。
で、なんでかっていうと、まあこれ、もちろん人にはよると思うんですけど、あの、私たちがこう、なんか、やりたいこと探しをするときって、
はい。
あの、ちょっとこう、なんかどういう状態になってるかっていうと、これをやれば私は幸せになれるはずっていう、なんかそういう正解探しをするっていうのかな。
あ、
私が幸せになるのはこれだとか、
はい、
私が自己充実を感じられるのはこれだ、
はい、
このワクワクなんだ、このやりたいことなんだみたいな、うん、はい、なんかね、正解探し、あるいはなんかあの人生や心の宝物探しっていうんですかね、
はい、
宝物がどっかに隠れていて、それを見つければ、もうバラ色の人生とか、 それを見つければ、いろんなことがこう、うまくいき出すみたいな。そんなイメージだったりとかするんですよね。でも人生とかキャリアってそういう宝探しとか、宝探しのこうゲームじゃないんですよね。
そうですよね。
これね、あるこうクライアントさんなんですけど、以前こんな方がいらしてですね、おそらく40代ぐらい、40代ぐらいのこう女性で、比較、働いていらっしゃるんですけど、仕事は順調、会社の仕事は順調で、すごいなんか、お金使いまくるっていうのは、なんかそんなこう、めちゃめちゃなこう、すごい贅沢をしなければ、一人でも、特に不自由なく、標準的な生活はしていけるだけの、お給料とか、年収はある。ですね。でも、どこかでいつも、これじゃないんだよなっていう。私が望んでるのはこういうことじゃないんだ感がずっとあった。らしいんですね。で、お話聞いてみると、今、私本当にやりたいことが見つからないんです。って話してくださって、そのお顔はもう今にもこう、泣き出したくなるのを必死に抑えてるような状態なんですね。ね、でも、そういう方をね、例えば、他のね、生活が苦しいとか、今日を生きることで精一杯とか、今私はシングルマザーで、大変なんだとか、ね、本当こう今日一日生きるだけで精一杯、あるいはこう体調、あるいは心の状態がちょっと今こう、なかなかこう苦労していて、大変なんですみたいな人たちからすると、そういう人を見ても、なんて贅沢なこと言ってんだみたいな。
確かにそうなりますよね。
で思われるかもしれないんですが、でもその方は本当に真剣にこう悩んでいる。で、こういうケース多いんですけどね。で、聞いてみると、それまでの人生でいろんな自己啓発系のワークショップ行ったこともあるし、いろんな方々がコーチングやりますよとか、セラピーやりますよって声かけてくださるので、コーチングをやってもらいました。セラピーも受けたことあります。あれこうなんか死んだものみたいなことをやったことあります。あるいはこう、占い、やってくれるってんで、占いを、とかね、なんかいろいろこう、受けたことありますみたいな。っていうね、そういう方なんですが、でも、答えは全く見つかりませんでしたとか。余計沼にはまってってますみたいな。
沼にね。
っていう状態なんですよね。なので、ちょっとこう、違う質問というか、多分、ね、ちょっといろいろこういうことを受けてきたんだろうなって想像つくので、じゃあ聞かれたことないようなことを聞いてみようかと思って、やりたいことがいろいろあるっていうふうに、伺って、で、いろいろ考えてきたって、聞いたんですけど、じゃあ、やりたくないことって何ですか？みたいな。
ああ、やりたくないこと。
やりたくないことってどんなことですか？って言ったら、は？みたいな。は？え？やりたくないことですか？みたいな。この人何聞くんだろう？みたいな。聞かれたことないので、よくわかんなかった。で、ちょっとこう、黙り込んじゃったんですけど、いい沈黙だなっていうふうに思って、私はこう、待ってたんですけども、そうするとですね、ぽつりぽつりとやっぱ出てくるんですよね。で、どんなレベルでもいいですよ、みたいな。思いついたことをとにかく口に出してみてくださいって。みたいな感じでこう黙ってたんですけど、じゃあいいですか、本当こんなことですけど、どうぞって言ったら、朝早く起きるのが嫌です、みたいな。いいですね、いいですね。その他に、会社の仕事で数字とかね、数値目標ばっかり追いかけてるの嫌です。いいじゃないですか。他には、本音を言えない人間関係がもう嫌です。ありますよね。その他は、誰かもう他の人の顔色を伺って自分のことを出すのが嫌ですとか。ありますよね。他は、自分がね、何かこう、セラピーとか人にこうやりたいと思ってて、今こう、SNS 一生懸命やってんですが、SNS を 一生懸命に続けるのが辛くて嫌です。ありますよね、みたいな。あとは、クライアントさんがつかないってことに悩むのが嫌ですとか。
はい。
ですよね、みたいな。他にはって言って、やっぱね、出てくるんですよ。
はい。
で、そうやってこう私もさらに深掘りしながら聞くと、とかって言ってたのが、
うん、
5、6個とかじゃなくて、20個、30個、どんどん出てくるんですよね。うん、
はい。
こんなのも嫌です。こういうのも嫌だと思ってます。うん、他にはって言ってるだけですけど、うん、これってこういうことですかってこう確認するぐらいですよね。どんどんこう出てくるんですよね。
はい、
で、そうやってもう思いつくままにどんどんこう出してもらっていったんですが、そうするとですね、何が起きたかっていうとですね、
はい、
言ってるうちにその方の表情がね、変わってきたんですよね。で、はい、今ちょっと声の様子が変わってきましたよね。今、表情が変わられたように思えるんですけど、今どんなことを感じてますかっていうふうに言うと、私結構はっきりしてるんですね、私。自分が嫌なことって結構私はっきりしてるんですね、みたいな。かもしれませんね、みたいな。結構私はっきりしてる性格だったんですね、みたいな。
そこで初めて知るみたいな。
はい。で、今何感じて、結構スッキリしました、みたいな。
おー、素晴らしい。うん、いいですね。
いや、私って結構そうだったんだって、今気づきました、みたいな。
はい。
はい。でね、これね、で、そっからね、変わり出してんですよね、いろいろね。これってね、こう、すごく大事なことなんですよね。なんでかっていうと、はい、まあ、やりたいことを探しましょう。ワクワクをこう探しましょうっていうと、はい、発想がね、足し算なんですよ。
はい。
何かを加えれば何かを得られる。何かがあれば、何かを手に入れられれば、私って幸せになれるとか、成長できるみたいな。
はい。
足し算、足し算、足し算していきましょうね。じゃあ何足しますか、うん、何足しますかっていう、そういう考え方なんですが、でもこう、はい、私がこうちょっと、じゃあこういうふうに聞いてみるかっていう、やりたくないことは何ですかっていうのは、うん、引き算。
あ、そうか、引き算。
削ぎ落としていく。削っていくっていう感じですね、はい。で、そこに残るものがありますよね。そこを目指してたっていう感じ。そこで残ったものがその人のコア、その人の一番大切にしているものとか、あるいはその人を突き動かすもの、
はい、
ありするんですよね。まあそこをちょっと一緒に見ていこうと思ったんですよね。で、例えばこう彫刻家のミケランジェロっていう人がね、
はい、
昔言いましたけど、そのミケランジェロなんか何言ってたかっていうと、大理石の中に天使が見えるんだと。もともとの位置ね。
はい。大理石の中に。
大理石。削る、これから削りますっていう大理石の中に、私には天使が見えてると。
はい。すごい。
だから、私がやってるのは、その天使を閉じ込めている周りの石を取り除いていくだけなんだっていう。
へぇー。
だから、天使像を掘ってるんじゃないんですよ。
お、周りを取ってるんですね。
そうそう。天使像があるのが分かってて、はい、見えてて、だその周りをただ取り除いてるに過ぎない。だっていう。
面白い。
だから削り落としていく引き算っていう感じなんですよね。なので、例えば、これ人によるかもしれないですけど、人生もこう、まあ、同じっていうふうに考えることもできて、本当の自分って何かを付け加えて初めて出てくるんじゃなくて、
はい、
余計なものを削ぎ落とすっていう。思考やら、思い込みやら、人の価値観とか、うん、ああ、性、構成とかっていうのもこう全部取り除いてったところに、本当の私の大事なもの。それがこうワクワクだったりとか。
見えてくる。
見えてくる。みたいな。でも、ああしなきゃ、こうしなきゃ、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃって立ち段やってると、一つ一つ足すのが大変だし、
うん、
いろいろ足してるうちにわけわかんなくなってくる。
埋もれちゃいますもんね。
埋もれちゃう。しかもその重さでこう、重圧でこう、なんか心がくしゃっとなるみたいな。
本当にやりたいことが見えなくなってきますね。
そう。はい。でもね、こう、ね、さっきこうね、そぎ落として、やりたくないことって何ですかって僕聞いてきましたけど、そのね、最初こう、沈黙が続いたとか、うん、 はぁっていう状況だったっていうふうに申し上げましたが、やっぱり、ね、多くの人ってやりたくないこととか、私はこれが嫌ですっていうのをね、躊躇しちゃうんですよね。
ああ、わかる気がします。
なんでかっていうと、私ね、こういうのは嫌なんですとか、これは辛いですとか、やりたくないって言うと、なんかね、わがままを言ってるとか、自分のことなのにね、
そうですね。
わがままを言ってるとか、ね、ただ単純に、あとは自己啓発本とかコーチも、ネガティブ思考は持っちゃいけませんよ、みたいな、っていう、ね、そこも大事なことかもしれないですが、とにかく最初からネガティブ思考を持っちゃいけないって、ただ言われるとか。ネガティブ思考を持っちゃいけないって自己啓発本に書いてあったり、セミナー講師に思い込まされちゃってるので、あるいはコーチとかね、セラピストをつけると、前向きなことしか聞かない人もいるので、
そうなんですね。
やたらとポジティブな質問だけするみたいな。で、それでこう逆にメンタルやられちゃうみたいなケースがあるんですよね。で、これ例えばコーチやセラピストとか支援職の方も気をつけなきゃいけないんですが、いつも人に伴走して寄り添って、ポジティブでいなきゃいけないとか、ポジティブなことを考えさせなきゃいけないみたいな、思いがちなんですよね。でも、考えてみてほしいのが、自分の脳がはっきり、脳ってね、脳の方の脳ね。こっちの頭の脳じゃなくて、
イエス、ノーのノーです
イエ
ね。
ス、ノー、ノー、そう、ノー。その自分の脳がはっきりしてない人が、どうして自分の本当のイエスを言えますかっていうとこあるんですよね。だから境界線が曖昧になったままやりたいことを探しても、本当にそれってその人のやりたいことなのか、自分のやりたいことなのか、あるいは親の期待、あるいは周囲の期待、子供からの期待、それ誰かの期待を話してませんかとか。あるいは誰かからあなたはこうすべきでしょうとか、なんであなたはこうじゃないのって、人のべき論、人の価値観を自分のこととして言ってませんかって。って言ってもね、区別つかなくなっちゃうんですよね。そうなんです。なので、例えば私、こう、クライアントさんに、お願いするワークなんかもあってですね、やりたくないことリスト。
いいですね。私もやってみようかな。
やりたくないことリスト。で、これ一つ言うのは、躊躇なく、遠慮なく出してください。
結構出てきそう。
そう。で、これ、誰にも見せなくていいっていう感じですね。で、本音で、例えば、こういう人と一緒にいたくないとか、こういう環境で働きたくないとか、パートナー、私のこうパートナーになる人は、こんな人は嫌だとか、あるいはこう仕事でこういう扱いを受けたくないとか、あるいはこういう自分でいたくない、こういう私でいたくないみたいな。っていうことをガンガン書いてくる。
ガンガン、結構な数皆さん出てきそうですね。
で、そうするとね、やっぱりこう面白いことが起きることが、面白いことが起きることが多くて、なんだかスッキリするみたいなね。
はあ、なるほど。やったことないからな、その感覚。面白そうですね。
なんかね、今までこう、もやもやしてたものが、言葉にしてこう、外に出てくるだけ。しかもそれを書き出したりとかすると、ああ、私こういうのがやっぱ嫌だったんだみたいな。
改
あ、
め
だ
て。
から私なんか腹立ってたんだわ、みたいな。とか。あるいは、あ、私こういうところに引っかかってたんだ、みたいな。っていうとこですね。
言語化されて明確になるってこと
そう
です
そうそうそう。じゃ、例えばこう仕事関係で言うと、ね、例えば朝早く起きたくない。満員電車に乗りたくない。スーツ着たくない。とかですね。なんか人から指図されたくないとかっていうのが出てくると、あ、じゃあそこにあるのって何ですかね。あ、私は自分のペースで行きたいのかも。
ああ、なるほど。そうか、そうなる。
とかね。そういうこう価値観。まあ、これ人によりますけどね。もちろん。あるいはこう売上とかクライアントの数を追ってこう人と比較したくないとか、あるいは人と競争したくないとか、なんか誰かを蹴落としたくないとか、なんか自分が稼ぐために人をなんか、なんですかね、利用したくないみたいな。なんて言うと、その人はやっぱり、例えば人との調和とか、真の相互理解とか、なんかそういうのをこう大切にされてるかもしれない。そういうのが見えなくなっちゃってるんですけどね。でも、やりたくないことの奥に自分が本当に大切にしてる価値観なんていうのが 隠れてくるって感じ、隠れてるって感じですね。
はい。
はい。なので、まあそんなやりたくないこと探し。
はい。
それを遠慮せずにやってみるって感じですかね。
そうすると本当の自分が見える。
自分が見えてくるみたいな。
いうことですね。
はい。
はい。
はい。なんかね、ちょっと時間があったらそんなことも試してみていただけたらと思います。
はい。
はい、ということで西川学でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。内谷佐和子でした。
ありがとうございます。